ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ブッダムサラナムガッチャミ。
ブッダムサラナムガッチャミ。
ダンマムサラナムガッチャミ。
ダンマムサラナムガッチャミ。
サンガムサラナムガッチャミ。
サンガムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
パーナティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナティパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディナーダーナウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディナーダーナーベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカ
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
やはらみたしんよI could 主上と皆ともに仏道上善こと最近使ってるのではい、すみません、なんかちょっと体はい、あのね、結構この一点が分かんないと全部が分かんない、っていう場所があって、でその場所はなんていうか、もう本当入るしかないのね。で入れば分かるんだけど、入んなかったら分かんないって非常に単純明快な話なんだけども、結局それをその問題なんですよ。で結局いつまでも遠くから眺めて絶対自分はコミットしない、っていう、だとそれだと入ってないから、入ってないから漢字から見ると全然分かんないから、その人が言うこと全部的外れになっちゃうというね、そういう恐ろしいことがあるので、でもう、しつこくしつこく言ってるんですけども、今日ね一応この間の6月の福島の接心以来、本格的な接心なので今日も40何人来てくださってるんだけど、福島の時にジャーナっていうものを初めて、言いました。10年の沈黙を破って、ね、 でちょっと面食らった人もいるだろうし、何なんだってね人もいるだろうし、でその後ね、ずっと、ここ、6月7月ってお話ししてきて、で、そのマインドフルネスっていうね、ものの、日本での歴史とかね、そういうことを含めて、で今日でね一応ジャーナとマインドフルネスの関係はきっちりと、整理しておきたいなと思います。でそれで今日はね題は一応あらかじめ言っておくと、ジャーナと第五図ですね、ジャーナと第五図の出会いに出会いが、サティを大混乱から救うっていうね、そういう話ですね。だから要するにサティっていうものをめぐって大混乱が実際あるわけなんですよ。これがいろんな状況の中でいろんな種類の混乱をしていて、なんていうか大乗仏教だから混乱してなくて、していて大体は混乱してないとか、そういう単純な話では全然ないんですよ。現場を見てる人間にとってはね、多分お釈迦様以来混乱してるんだと思うこれをめぐっては、なので、ところがジャーナっていうこととそれから我らの第五図っていうこと、この二つのポイントを押さえちゃえば、サティをめぐる大混乱っていうのがきれいに決着がつくのではないかっていうことですね。それでジャーナと第五図っていうのはちょっと別の伝統に属していたので、今までそれが混じり合うことはなかったんだけど、そのってことは逆に言うとこの2つの伝統をやっちゃえば、やった本人の中では混じり合うわけ でそうすると初めてサティっていうものが一体どういうものだったのかが見えてくる、でそういう話になってくると思います、ね。今日はね そこら辺をうまく、まとめたいなと思うんですよ。っていうのはね、この、資料そのものが、この間の、北海道のね、中央寺山というね、札幌の中央寺山というところで、外州の人にお話しした、時に使ったものを使い回ししてるんだけど、でその時も出たけども、それが話が果たして通じたのかどうかっていうねっていう不安がやっぱり私にもあって、2日目の質疑応答の後のね反応から見ると、ある程度通じたのかなっていう気もしたけども、もしかしたら単なる社交辞令だったかもしれないっていうね、のもあったんだけども、昨日かなんかにちょっとお電話とメールいただいて、その時に参加していた人が、函館の人なのかな、函館のお坊さん でそのお坊さんが、札幌に来れなかったね自分の仲間たちのために、話をしてくれないかってねいう依頼が来て、ってことは通じて何かを感じ取ってくれたんだろうね、だから仲間に伝えたいんだろうなってねいうことで、ただ日程がね私らがインドに行ってる時なのでちょっと合わないので、日程を再調整して、行こうっていうねことにしましたけどね、だから今年中に行けるか無理だったら来年になっちゃうけども、ともかく私の話を聞いた上でですね、聞いた上でたっぷりと2日間聞いた上で、この話を自分の仲間たちに伝えたいって思ってくださった人がどうもいるみたいなので、多分その人は例外とは思いたくないんですけど、他にもたくさんいてくださるのかなと思うので、じゃあちょっとは通じてるかなと思います。で、っていうのは、ちょっと今日の話はちょっとかなり複雑なので、少しずつ解いていきますよ、ね。マインドフルネスっていうものと、 皮脂量っていうねものとがイコールではないかということを、北海道では言って、でそれはかなりね、曹洞宗の人には食いつくはずなんですよ。食いつくっていうのはいい意味でね、要するにマインドフ、曹洞宗の人の正直な気持ちはマインドフネス、わけのわかんないものがここ数年流行ってるけど一体何なんだっていう思いがある。でもう一方で資料って、資料っていうのは最も聖なる言葉なんです。これ分かってくださいね。資料っていうのは曹洞宗にとって最も聖なる言葉です、ね、そんな単純、そんなどうでもいい言葉じゃないんですよ、ね、で結局資料ってものをめぐって資料に石を捧げちゃうんですよ、曹洞宗っていう人たちは。そういう言葉なのね。これを押さえてください、ね、資料のためだったらもう自分の人生を捧げるっていうね、そういう感覚なんですよ。でだからそういうものね。でそれがどうもこの数年わけのわかんないものであるマインドフルネスとつながっているどころか、山下っていうなんか変な人が同じだって言うっていうね、これはちょっと彼らにとって非常にいい意味でも悪い意味でも、今いい意味でもかなりショッキングな話であって、そしたらなぜなんだって当然なるし、なぜなんだってところで、じゃそもそもマインドフルネスって一体何なのってことと、それからもしマインドフルネスと質量が同じだっていうんだったら、そもそも質量っていうのは一体何なのってね、そういう話になってきますね。でだから質量なんて初めて聞きましたっていう人にとっては全然ピンとこないかもしれないけれども、質量をめぐって卒業者は一生を捧げちゃうんですよ。そういう重たいものなのね。でそういう重たいものが、でも結局それが分かんなくて苦しむわけで、でその時にもしどうも最近来たマインドフルネスっていうのが、それと関連するよねって言った場合に、なんていうかな、おっとって感じになるわけね。でここら辺をね、謎を解いていくと、これは単に曹洞宗の謎が解けるだけじゃなくて、マインドフルネスっていうものね、サティっていうものをめぐる謎も解けていくっていうね、そういう構造になっています。だからこれ非常に慎重にやらなきゃいけない、ここの時は雑にやらないでください。雑に、ね、分かったなんて簡単に言わないでください。でこれものすごく非常に複雑な歴史を背負って、でその歴史には単なる知識じゃないんですよ。それぞれの人の人生かかってるんですよ、みんなのね。みんなの人生がかかっちゃってるから、そんなに雑に扱ってはいけない、ね、そういう話なので、だから私も外地の人に出会うときは、真正面から出会うし、単にマインドフルネスっていうのは最近やってるんですよとかね、そういう知識、単なる知識を彼らに紹介するつもりはなくて、ね、でそれで何て言うかな、彼で この間も言ったけど、彼らからすると非常に意外で、だって山下っていう人は曹洞宗からなんかミャンマー行って、ってことは曹洞宗を否定して行ったんじゃないのってね、まあ、どうせ皆さん思ってるんだと思いますけども、でそれがマインドフルネスを持って帰ってきて、それが必死量っていうね、曹洞宗にとって一番聖なる言葉とくっつけているってことは、これどういうことなんだってね、そういう話になります、ね、でこれはね、さっきも言ったけど、これを紐解くことで、なんていうか、曹洞宗の秘密が分かるんではなくて、実はサティっていうもの自体の秘密が見えてくる。だから私はなんていうかな、テラバダにはちゃんとしたサティの歴史があって、マハヤナガタガタなんだよっていう、そうとは思ってもいないんですよ、実は。全然思ってないです。私はテラバダにある意味正式な所属しても いる人間だし、 まあ、そこでもたっぷりと修行したし今でも関係あるし、でそうなんだけども、じゃあテラバダが 100% サティについてはあの完璧で、でマハヤナがガタガタかっていうとそうでもないわけね。あのそういう話では全然ないです。でそのあたりをね、あの少しずつね、解いていきたいかなと思います、ね、でで、っていうのはあの、どこから解きましょうかね。あの例えばね、まあ、八正道ぐらいからいきましょうかね。八正道見てくださいね、八正道ね。でこの八正道 の, あの、言われとかは大丈夫ですよね。師匠体っていうものがあって、師匠体の中の4番目の動体 を具体的に説明したのが八正道ですね。だからつまり、この世界というのは苦しみの世界だよね。だけどそれには原因があるよね。つまり原因不明の病気で苦しんでるわけじゃなくて、原因がはっきり分かった病気で苦しんでるんだよね。だからその原因を取り除いたらその病気は治るよね。でその原因の取り除き方はこうだよねっていうのが師匠体じゃないですか、ね。だからこの師匠体っていうもの自体がいろいろもうすでに示しているわけですね。だから師匠体について話し出したら、もうキリがないですけれども、要するにこの世界は苦しみの世界だよねって言い切っちゃっている。これちょっとすごいですよね。つまりあのなんていうかな、人間っていうのをハッピーでなきゃいけないっていうね、そういうプレッシャーのがある文化っていうのはやっぱりあって、でそういうところだと、苦しんでいることは許されない、ね、ハッピーじゃなきゃいけないってね、あのそれで必ずパートナーがいなきゃいけなくて、必ず恋愛してなきゃいけないっていう、そういう文化ってよくあるわけなんですよ。まあアメリカなんだけどね。あのだから、まあ、最近あるけど、本当にアメリカはカップルじゃなきゃいけないっていうものすごいプレッシャーがあって、でそれでなぜあそこで LGBT が今あのとんでもないことになって、とんでもないってすごいことになってるかっていうと、だからそういう、ね、あの異性愛のカップルじゃない同性の、ね、カップルもカップルとして認めろってそういう話なんですよ。だけどで日本がどうしてそこら辺ピンとこないかっていうと、私らは別にカップルでなきゃいけない理由なんて社会的プレッシャーって全然ないからね。あのだから、ちょっとあのアメリカの LGBT がピンとこないっていうものもあるんだと思いますけども、まあ、私はあの 十何年前にアメリカの瞑想センターに行って、それはあのパオセヤ島の瞑想リトリートの行きかかりだったんだけども、あの LGBT 用 の瞑想リトリートっていうのがあって、うわーこれはアメリカ進んでるわと思って、ちょっと私度肝抜かれて、あの LGBT の人だけを集めた瞑想リトリートなんですよ。その発想はいくらなんでも日本にはないし、テラバの国にはありえないし、あのスピリットロックあの瞑想センターっていうね、非常に有名なセンターですけども、まあと思ってたらあっという間に日本にも来ましたけれどね。まあさすがに日本は LGBT をの専門 のリトリートってない、まだないですけれども、あの、そういう話ですね。で、 だからなんていうかな、この世界っていうのはそもそも苦しみの世界だよねって言い切ってくれてるっていうのは非常にある意味楽じゃないですか。つまり人間はハッピーじゃなきゃいけないよって言ったら、ハッピーじゃない平塚さんは完璧に間違ってる人間ってなるわけね。名前出しちゃってすいません、ね、あのまあいいや、あのご主人も一緒にいるからまあいいでしょうね。だからハッピーじゃ、ハッピーが当たり前で、ハッピーでなきゃいけない時に自分はハッピーじゃなかったら自分なんかおかしいじゃないですかね。一人だけおかしくてね。だからだけどこのお釈迦様は人生は苦だよねっていうのは、こんなになんていうかな、解放された宣言はないわけですよね。そうだよね、だって苦しいのは当たり前なんで、この世界そのものが苦しみの世界だから、だから私が苦しむのは当たり前ってね、当然なりますよね。でだから我々は、我々っていうのは昔から苦しんできた人間は、この師匠体に救われる思いをするんですよ。だけど世の中には師匠体が全然分かんない、特にあの苦体っていう、苦体って最初のね、人生は世界は苦しみなんだ、あれが全然分かんないんですけどもって質問する人いるのは知ってますよね、皆さんね。だって楽しいじゃんってね。それはまあ確かに苦しい時もあるけど、大体楽しいじゃんね、苦しいんだって、あの過ぎていくから、別にそんな世界は苦しみの世界だなんてね言うのは大げさじゃないっていうね、ああいう人たちも結構いるんですよ。その割合ちょっと分かんないんですけども、だからなんていうかな、この師匠体の話、これ師匠体、私らにとって、私にとって当たり前以外の何もでもないんだけども、世の中にはどうも師匠体そのものが納得いかないっていうね。だって別に私世界苦しいと思わないしってね、まあ時々は苦しくなるけども、別に世界そのものが苦しいっていうのはよく分かんないですっていう、いう人もいるけども、だけどなんていうかな、まあ私らは、まあそれは世界っていうのは苦しい世界だよね、もともとね、だからそこで、苦しむのが当たり前で、でだからこの師匠体の苦渋滅道ねっていうのは、なんていうかな、普遍的な真理、それは個人的に誰かに当てはまるっていう、そういう話ではなくて、だから世の中に苦しい人と苦しくない人がいるとか、そういう話ではなくて、この世界そのものが苦しみの世界なんだから、ってことはもう生まれちゃった以上はそういう世界に生まれてきちゃってるんだから、だからそれをどう乗り越えたらいいのっていう、お釈迦様の話っていうのは私にはものすごくストレートだし、なんていうかな、その通りだと思うし、ある意味そうだよねとしか言いようがない。で問題はただ苦しいんじゃなくて、それは原因がちゃんとあって、原因不明で苦しいわけじゃなくて、原因がちゃんとあって、だからその原因さえ取り除いたら苦しみは消えるよねって、こんな単純ストレートな話ってないし、で私らにとってはまさに何て言うかな、そうやって苦しみが消えるんだったらば、こんなありがたい話はないし、そしてだいたいもう我々だって何かやっぱり根本的におかしいんだよね、根本的に何かとんでもない間違いを、なんか我々生まれながらにして犯しちゃってるんだよね。でその間違った間違いのために今こうやって苦しんで、これは何も恋人に振られたから苦しいとかね、お金がないから苦しいとか、そういう表面的な現象ではなくて、もう根源的に苦しいんだよねっていうね、っていうことを、まあ、普段から感じていて、でそれがどうもそういう原因があるらしい、やっぱりねってなるじゃないですか。そしてそれを取り除いたら、取り除いたらっていうか取り除けるんだってことですね。3番目の苦渋滅体の滅体っていうのは 取り除けるんだっていう、そういう話なんですよ。ね、原因分かったけども取り除けないって言ったらそれは困るわけで、原因分かった、分かってその原因を取り除くことができるんだって、そういう宣言なわけね。ですか、ね、そして、取り除けるんだっていうことと、そしてじゃあその取り除くための方法は何なのっていうのが動態ですね。ですよね。そこそこそこ、分かった分かった、そこまでものすごく納得いくわけですよ。苦体も実体も滅体もね。でこんなに希望にあふれた話ないじゃないですかね。だから死生体ってなんか暗い話ですねっていうのが全然分かんなくて、死生体っていうのはこんなに希望にあふれた話ないじゃないですか。だって平塚の苦しみが解放されるのよ、ね、こんな希望にあふれた話ないじゃないですかね。だからそしたらじゃあどうやってって話になるわけね。でそこまで期待を持たせといて、それでお釈迦様が、まあ、その最後は道体、ね、この道を、ちゃんと修行すれば、ね、あ、まあ、マンガサッチャマンガっていうのは道だけども、ね、まあ、漢字の道と同じで単なる道路だけじゃなくて、そういう方法ですね、があって、でそのこれが橋音なんだってねいう話なんですよ。これを菩提寺の木の下から、悟られて、しばらくはそこでね、瞑想されていて、よしじゃあいよいよ人に教えるぞって言われた時に、決意された時に、まあ、最初に出てこられたのがこの話ですね。ですか。でそれで、さあじゃあいよいよ希望にあふれた話で、じゃあどうしたらいいんですかってね、お医者さんにじゃあ どういうふうに治療すればいいんですかってね聞いて、 でその後の話が、じゃあね、小犬小子唯小子小子小名小小人少年少女ってなって、まあそうね、だから正しい言葉を使いなさいとか言われてね正しい生活手段をしなさいとかね、正しい努力をしなさいってね言われたら、はっきり言ってガクッとくるじゃないですかね。なぜだ、何が正しいのか分かんないんだからね。だから何が正しいのか分かんないから苦しんでるわけで、何が正しいのか分かんないから何やっていいのか分かんないってことじゃないですか。それなのに、じゃあとにかく正しい言葉を使いなさいよとかね、正しい努力をしなさいよとかね、正しいものの見方をしなさいよとかね、正しい考え方をしなさいよって言われても、我々はなんていうかな、その面食らっちゃうわけなんですよ。これね。で、発症なんていうかね、死生体っていうのは、まあ私みたいな人間にとってものすごくエキサイティングな話で、まあある人にとっては暗い話なんですけども、まあそれはあんまり死生体を暗く感じる人は、まあそもそも一般来ないからいいんですけど、一般来る人たちはみんな死生体納得してきてると思いますからね。でまあそうなんだけど、八正道っていうのがなんか漠然としていて、そのよしじゃあこれさえすれば苦しみ消えるのねっていうほどのなんかインパクトがあんまり感じられないんですよ。っていうか感じられなかったのね、正直言って私も。でそれがどうしてそうなのか、っていうのがやっぱりこの少年ですね、7番目の正しい念ですね。だから念ってこれどういうこと、 心に深く思うこと、何か思い出すこと、ね、何かを念ずることって言われても、またさっきの正しい言葉を使いなさいと同じことになっちゃうじゃないですか、ね、正しいっていうものそのものが示されていなくて、それで正しい言葉を使いなさいって言われた時の何とも言えない気持ちで、正しいものを常に思い出していなさいってね言われても、じゃあ何を思い出せばいいんですかって話になるわけね何を常に記憶に保っていればいいんですかってなるわけね、ですよね。だから肝心なことが何にも示されないままに、結局正しく振る舞いなさい、正しくこうしなさい、正しくこうしなさいって言われて、正しくそのいつも記憶に保っていなさいって言われた時の何ともいない肩透かしなんですよね。なぜ何を思い浮かべればいいのっていうのが分かんないから、ね、でそういう話じゃないですか。だけども何て言うかな、その、サティっていうのはどうもそういう話じゃないみたいっていうことが、だんだん、まあ、分かってきて、でこの、今八正道が肩透かし食らったっていうのは、これは私がこの、この日本語っていうかね、漢訳の小犬小子唯小語小語小名小小人少年少女っていう漢字の八正道を見た時にっていう、そういう話ですよ、ね、でやっぱりなんていうかな、多分みんなも同じだから、八正道ってすごいよねなんて言う人いないじゃないですか。その人会ったことあります？ないですよ。で八正道って、まあ、普通、まあ、8つ覚えて、はい、これが仏教の基本ですって言われて、それで終わりで、八正道によってなんか私人生の目が開かれましたとかね、もうこれで私生きていけますなんていう人に会ったことないですもんね。ってことは何なの？多分この少年っていうものの理解が多分違うんだろうなっていう、まあ違うんだろうなってことは、まあ後からなって分かるんだけれども、だからこの漢字の八正道に出会ってもやっぱりピンとこないかったっていうのが本音ですね。つまり四正体はものすごいエキサイティングなんだけど、八正道がなんかぼやっとしてしまうっていうのが、多分この漢字だけで出会った人たちの共通のことだと思いますね。でそれで八大人格も、これももうやっと話してきたらもう繰り返さないけども、この五番目の不毛念っていうね、念を忘れるな、ね、要するに常に思い出していなさいっていうね、ぐらいだとやっぱりピンとこないから、ピンとこないから、なんていうか、ピンとこないっていうのは、そのまあ、そのレベルの教えがあったっていいけれども、今ここで言ってるのは何て言うかな、さっきの八正道もお釈迦様が、宗教の先生としてデビューした最初の教えなんですよ。そしてこの八大人格っていうのは、お釈迦様の遺言でもあり道元禅の遺言でもあるっていうね、そういう教えって、これがもう教えの極致なんだよっていうぐらいの、なんていうかな、そういう位置づけのもとに、示されると、こっちだって嫌が上にも期待が高まるじゃないですか、ね、期待が高まって出されたものがこうだとあれってなっちゃうわけね。 じゃあこれどういうことなのっていうことは、まあ、今まで散々話してきたから、だからこの念っていうのがどうも私らは誤解していたんじゃないのかっていうね、そういう話ですね。でだから、私にとって漢字の念っていうものがあって、でそれが少年だとか不毛念だとかになって、でもそれが、それだけだとなんか、正しく何か思い出していること、正しく、思い出すことを忘れるなっていうね、ことなんかパンチがないっていうとこですね。ですか。で、でそれってで、この念っていうものについては、まあ、ちょっとここ数週間何回も取り上げたからいいですけれども、いいですね。で、まあ、ここ、数日間ちょっと話題になってますけれども、ツイッターの方でね、まあ、中村健先生の翻訳ですね、で、まあ、ある学生さんが、ブッダに煩悩の流れをどうやって断てばいいんですかっていうね、いう質問をして、そしてその答えが、中村さんの役だと気をつけなさいってね言われてなんですよね。気をつけなさい。だからみんな同じなんですよ。だからさっきの少年も不毛念も気をつけなさいも、ね、でどういうことかっていうと、そういう気をつけなさいとか正しく思っていなさいとかっていう言葉で私らが理解するものには何のインパクトもないですよね。ですね。でそうなんだけども、お釈迦様の気をつけなさいっていうのが、本当はどういう意味なのって言ったら、その言語はもちろんサティになるわけね。サティに、ね、でサティだったらば当然、煩悩の流れを断ち切るためには何が大事なんですか。サティが大事だよっていうふうに答えていらっしゃる。でそのサティを気をつけなさいっていうふうに、訳してしまうと、なんか何のことが全然分かんなくなる、ね、だから要するにサティっていうもっと実体があるもの、中身があるもののはずなのに、それをどうも我々は受け止め損なってきたんではないかっていう、そういう話ですね。だから破傷道の、7番目も、少年っていうものがもう言語はサンマーサティで、正しいサティですね。だからもしこの八正道の、肝っていうのが7番目にあって、サンマーサティっていうのが肝 でそのサティっていうのが私らが普通思うような何か思い出すことっていう、意味以上のものがあったとしたら、八正道は確かによみがえるよねって、そういう話なんですよ。そしたら八大人格もサティを忘れるなよっていう話だと、一気に来たなっていう話になるわけね。それで、流れを煩悩の流れを止めるにはどうしたらいいの、サティだよって言った時に、おってなるわけですね。だからそのぐらい煩悩の流れを止めるって、これただ単になんかちょっとどうしたら怒りを止められますか、そんなレベルじゃないんですよ。マギでどうやったら、このサムサーラを止められるのって、そういう話なんです。ものすごい、いや最も重たい質問なんですよ。で最も 重たい質問なのに気をつけなさいなんてねでそんなこと言われたら困るじゃないですかね。平塚さん気をつけなさいよなんて言われてね、なんか小学校の先生ね、なんかお母さんが子供たち車に気をつけんのよってね言うのと同じノリで気をつけなさいってね言われたって、困る。だけどこの日本においてその最高権威と言われる仏教学者の人も気をつけなさいっていう訳しかできなかったっていう話なんですよね。で、あのそれに対してまああのいや気をつけなさいでもいいじゃないのっていう、ね、いうことをまあ言われた人がいて、まあ、その人はまあタイで修行された方なんだけども、あのでその人の言い分には常にね、あの気をつけなさい気をつけなさい、何を、ね、いつもサティを思い出すように気をつけなさいってね言うんだったらいいんじゃないのっていう話なんだけども、ちょっとその人はちょっと前提が違っていて、要するにまあそれはテラバードの国においてはサティっていうのが、こういう場合はマインドフルであることっていう意味だっていうのは空気のように当たり前なのね。それはお坊さんにとっても在家の人にとっても、だからあのその前提の上で気をつけなさいっていうのはほら、ね、お母さんいつもマインドフルであることを気をつけなさいよってね言うんだったらば、ああ確かに注意の言葉としてはいいかなって思うかもしれないけども、それはお母さんがタイで生まれたタイの文化の中の人だったらそうなわけ。ところが日本で生まれたお母さんに対して気をつけなさいって言っても、お母さんとしては何を気をつけているのか全然分かんないっていうね、そういう話なんですよ。いいですか。で、実際残念ながらこの気をつけなさいっていう言葉の中身はないです。ないですって、それは翻訳者の問題だけじゃなくて我々も、日本人の読者として気をつけなさいっていう言葉を読んだ我々は一体何に気をつけていいのか分かんないっていうのが現実じゃないですか、ね、何に気をつけていいんですか分かんないでしょ、ね、そういうことなんですよ。ってことはこれどういうことなの、要するにサティの意味が日本にはうまく伝わってきてないよねって、そういう話なんですよ。ですか。で、それに対して、サティっていうのは少なくとも、テラバードの国々においては、きちんと伝わっていて、それで八正道っていうのも7番目が正しいサティだよねってことが、テラバの人だってさぴったりわかる。そしてこの不毛根もマインドネスを忘れるな、サティを忘れなってすぐわかる。でお釈迦様に気をつけなさいよって言われたら、もうはいはい、じゃあマインドネスであるようにいつも気をつけていますっていうふうに理解できる。そういうふうに、このテラバの国の中では、伝わってきているっていう、そういう話ですね。いいですか。で、それが今ここ20年の間にテラバーダのその、実際の長老たちですね、その、サティっていう瞑想を教える、自分も実践して、で実際に教える先生たちが日本にそれを伝えてきてくれたことで、初めて日本の我々はこの念っていう感じの元のサティっていうものの実物を我々は知ったわけなんですよ、ね、あ、サティっていうものはこういうものなのねとして、そしたら、あ、八正道の7番目っていうのはこういう正しいサティをしなさいっていう意味なのか、そしてそれが他の7つのもね、正しい言葉遣いとか正しい精進とかっていうものを担保しているものなのねっていうことですね。でそれが、なんていうかな、テラバの国にずっと伝わってきて、だけども日本には伝わってこなかった のが、ここ、まあ、20年ぐらいの間にようやく伝わってようやく分かってきたよねっていうね、そういう意味でありがたいよねっていう話なんですけれども、つまりどんなものもその、言葉として伝わってきて、だけどもその何の実体もないものってね、いくらでもありますよね。特に、日本は明治以来、なんていうかな、西洋のね、いろんな概念が怒涛のようにやってきて、中身はないのにこれは大事だよねってね、いうふうになって、そのある国の人たちがものすごい血を流しながらようやく手に入れたもの、例えば人権とかね、ヒューマンライツとかね、でヒューマンライツって言った場合に、それが出てくるまでにはヒューマンライツを踏みにじられたものすごい数の人たちがいて、でこんなことがあっちゃいけないよね、でこんなことがあっちゃいけない、これは何だったの、要するに一人一人のどんなに貧乏でどんなに、ね、いろんな障害を抱えていたりいろんな人でも、一人一人にはライツってものがあるんだ、人権ってものがあるんだ、だからこれを本当に大事にしようよねっていうものがあって、ヒューマンライツっていう考え方が来ても、でもそれが日本だと、ああ、あの人は人権やねって言ってね、それを商売にしちゃってるね、まあ、弁護士とかね、いう人がいて、まあ、人権というのはまあどうなんかそういう政治的取引のなんかの話にいつの間にかなってしまうっていうね、みんなそうなんですよ。だからこのサティっていうものも、いつの間にか分かんなくなってしまった。だけどもだから、まあ、特に東アジアにおいてはね、でこのサティが念っていう漢字に訳されて、でいつの間にか念の意味の方、念っていう漢字の意味の方が強くなって、でもまあそれはしょうがなくて、サティっていうもの自体にも何かを思い出すっていう意味がもちろん あるからですね。ですか。だけども、テラワダの国においてはそういう、単に思い出すだけではなくて、その例えば呼吸にサティをする、自分の体に対してサティをする、サティを確立するっていうような伝統があって、でそれを実践的に伝えてきた人たちがいて、でそれでこのなんていうかな、サティを樹立する、サティを確立するね、って時にこれは単に思い出すっていう意味では解釈できないよね、なんか全然思い出すとは全然違う意味がサティにはあるよねってことがだんだん分かってくるわけなんですよ。でサティっていうのはどうもそういう意味を含んでいる。でそれが八正道の七番目の少年であり不毛念である、あるいはお釈迦様が気をつけなさいよって言った時は、その気をつけなさいよを言ってるんだ、マインドフルネスっていうことを言ってるんだってことがだんだん分かってきたっていうね、そういう話ですね。ですか。まあ、そこまではまあ何て言うかな、そこまではね、私は、まあ、20世紀の頃に、まあ、ここら辺で散々悩んでた人間だったんですよ。この八正道っていうのはよく分かんないね、どうもこのお釈迦様の言葉を中村元先生たちが訳してくれてるんだけども、なんかどうもピンとこない。でそれに対してスリランカやミャンマーやタイから来ている長老たちの話っていうのは非常によくわかる、ね、で特にこのサティっていうのがどうも私らが念だとか、と理解してたのとはどうも全く違うサティっていうものがあるらしい、それを長老たちが伝えてくれてくださっているっていうことで、私もはっきり言ってワクワクしました。つまりもう繰り返しますよ、これ大事なことは繰り返すけども、サティっていうものがあって、でそれが、 年とか訳されていろいろ伝わってきたんだけども、なんか冴えないんですよ、ピンとこないわけね。それなぜって言ったら、やっぱりこの実物をうまく伝わってきてない、気をつけなさいよって言われても、サティについて気をつけなさいよって言われているのは、全然私らはそういう共有知識を持っていないっていう話なんですよ。ところが、テラバダなんかだと、これはもう当たり前にサティに気をつけなさいよっていう意味だし、正しいサティが八大人格、八大八正道なんだよっていう、話だったんですよ。だからサティっていう実物が全然日本には伝わってきてないな、言葉は伝わってきても、だから言葉の中にそのサティっていう中身がないよねってことは、私も20世紀の終わり頃気づいて、でそのサティの中身はどうも個性あふれるね、スリランカやミャンマーの長老たちの言葉に何かあるかあるねって思って、結構ものすごい感動してしたんですよ。ね、で、まあそれで、私も山まで行って、いろいろ勉強してきたんだけれども、でそうなんだけれども、いいですか、ここからが、ここまではね、ここまでは日本で普通にテラワダを勉強している人が誰もが通る道でしょ、みんなこの道通ってるはずなんですよ、ね、それで、ああだから日本仏教ダメだよね、ね、テラバダが本物だよねっていうふうになるわけね普通そうなるんですよ。だってそうじゃない、だってサティっていう実物があるかないかっていう違いで、実物があった時に一気にお釈迦様の気をつけなさいよの言葉が生き生きとしてきて、そしたらこれ本当に煩悩の流れを立てるかもしれないってなるわけね。今まで気をつけなさいって言われて何がなのか分からなかったのにね。でそうなんだけども、ここまでだったらば、日本でテラバダ仏教を勉強している人たちの多分共通の 感覚ですね、まあ私も20世紀今が20年前ぐらい15年前ぐらいはこの感覚を持ってました、実際のところ、ね、だけど話はそこで全然止まらなくて、でどういうことかっていうと、じゃあサティ、ね、呼吸に対してアナアナとパアパナアナパナサティ、ね、吸う息と吐く息に対してサティであること、ね、それからカーヤに対してサティであること、ね、カーヤと体ですよ、ね、でそれはそうか、そんなことは全然今まで知らなかったな、あそうか、それが日本に伝わってこなかったサティの意味なのかって、まあ、ワクワクドキドキするわけです。もうちょっとでもテラバダを勉強し始めた人はね、だけどもやっていくうちにでもよく分かんないよねってなるわけねよく分かんないよねってなるわけ、なんか分かったような分かんないようなね。で、それとそこにはねもう一つね事情があって、これはどういう事情かっていうと、その「サティ」っていうことを「サティ」っていうものの位置づけっていう話に、なるんだけれども、いきなり「サティサティサティサティサティっていうのは必ずしも何ていうかな、テラバーダのオーソドックスなあり方では実はないのね。でテラバーダのオーソドックスなのを決めてるのは「清浄道論」っていうね本ですけれども、そこでは普通なんて書いてあるかっていうと、戒定慧、ね、戒律守って情善情を深めて、それで知恵を、ね、やっていく、ね、でそれをもっと詳しく言うと、 どういうふうに修行を進めるかっていうと、まず最初に三叉瞑想をすることで禅定に入るっていうのが大前提なんですよ。ね、三叉瞑想をすることで禅定に入る。そして、その後に、この裏に彫刻と書いてある、まあ、これはこれも何回もやったから、これはもう見た人だけどね、三叉瞑想をやって禅定に入る。そしてその後ヴィパッサナを始めるっていうのが、これはどっか隅の方に書いてるんじゃなくて、正道論の骨格そのものなんですよ。骨格そのものね。でところがこの正道論の骨格そのもの通りには、今例えばヤンゴンでミャンマーにあるメソセンターで教えていないからなんかピンとこないんだけど、だけどまあパオメソッドなんかだとその通りに教えていて、だから我々はいきなりサチサチサチが大事だよねって言われるんじゃなくて、まず禅定に入るようにって言われるわけね。ですか。そしてまず禅定に入るように言われて、で入って、でその後にヴィパッサナが始まって、それからヴィパッサナのいろんな知恵の段階を上がっていくっていうね、そういうふうになっている。何が正常道論が、それからパオメソッドが、つまりテラバダのいわゆるオーソドック正統的な流れか。だけど今その必ずしもこの正統的な流れが例えば日本でテラバダを教えている人たちとはちょっと違うから、多分日本の人が普通にテラバダを勉強するとそこは、あんまり聞かない話になるはずです。ですか。でことはどういうことなの？簡単ですよね。サティっていうのは禅定に基づいてるって話になるんですよ。禅定に基づいて、でそこをもとに、知恵を深めていく、サティを深めていくっていうことでしょ。だからまずはもちろん呼吸に対してサティだけども、呼吸に対してサティを深めることで、禅定に入っていく。そして、禅定に入った上で自分の心とか体とかこの世界とかこの縁起、ね、因縁、縁起とかっていうものについて知恵を深めていく、ね、っていう話ですね。だからこれは何を意味するの？サティっていうのは全部禅定に寄っているんだっていう、そういう話なんですよ。でなぜ今までサティがやっぱりちょっとはっきり言って混乱しちゃったのかって言ったらば、禅定を経ることなしにいきなりサティをしなさいと言われちゃったからと私はまあ実は思ってるんですけどね。で実際のところそういうふうにはできていないんですよ。だから怒りに対してサティを持ったら、怒りに対して気づいたら怒りが消えるっていう約束が全然守られなかったじゃないですか。ね。ね、体のね、サンカラに対してサティを持って、気づいたら、サティを持ったらそのサンカラが浄化されるはずなのに何も起きなかったじゃないですか。ね、なぜ？だからそれは我々が普通の意味での気づくっていうことを、いくらしても何も起こらない、 怒りにいくら気づいても怒りは消えることはなかった。サンカーラにいくら気づいてもサンカーラが、浄化されることはなかった。何がおかしかったの、ね、でそれでそういうことを言うと、あ、やっぱり集中力が足りなかったのねとかね、また言うわけね。集中力が足りなかったのねってね。でそれでじゃあまずは集中力をつけなきゃって言って、やるんだけども、そういう話ではないんですよ実は、ね、でその時に、このサティを、いやもう一回言いますよ、日本ではよくサティをいきなりしろって言われてるんだけども、テラバードのオーソドックスなことを言うと、まず禅定に入るって言われて、でその禅定に入った上でヴィパッサナしていく、ね、っていうのが一応正統的な流れです。だから禅定に入らないでいきなりサティをしても結局やっぱり何も起こらなかった。だからじゃあそれは集中力が足りないから集中力をつければいいのねっていう話でもないんですよ。そういう話でもない。じゃあどういう話なの、どういう話なのっていうことを理解するのに、実はここで第五図っていうものがどうしても必要になってくる。で第五図はもちろんテラバダじゃないですよ。テラバダじゃない。だけどもこの四図五図六図っていう世界観とジャーナとかサティっていうもののこの2つをつなげることで物事の本質というのが見えてくるんではないかというのが私の今思っているところなんですよ、ね、でだけどそのためには2つを両方とも知ってなきゃいけなくてだから2つを両方とも知ってる人っていうのはそんなにあんまりいなくて、ね、だからお前勝手に言ってんだろうってどうせ言われてるんだけども、結局ねこの四図五図六図は下にあるでしょ、まあ、これはもう みんなにもう頭の中にあると思いますけれども、ね、この四図と五図ですね、結局この、この四図と五図についてまたちょこっと話しますけれども、これも多分100回目話100回目くらいだと思うから、まあ、さっと話すけども、まあ、これは内山老師の40年ぐらい前の本のに書いてあるもので、でこれには私は、20代の時に出会って、で20代の時に出会って、ものすごい強い印象を受けて、でそれで私にとって内山老師が全てだった。他の禅僧老師は全く何の興味も持たなかったんですよ。ひとえにこの図のためですね。で今振り返るとやっぱり20代の私の直感は正しかったなと、ね、今から思うとそう思うんですよ。で、これはどういう話なのかっていうと、要するにね、まあ、内山老師もものすごい苦労した人で、まあ我々と同じ筋金入りの患者さんですねあの人をね10代の頃からのね、で出家してからも苦労は続いて、まあ、苦労と、まあ、苦しみは続いて、で苦しみは続いて、要するにこの頭の中だけで何とか解決しようと頑張った、ね、でどうにもならなくなって、それでお師匠さんである佐紀小太郎氏に、ね、相談してどうしたらいいんですかっていう、 でその時の佐々木老師の答えが、ね、仏法というのはお前のちっちゃな頭に入るようなもんじゃないってね、なんか、まあ、そう言われたみたいなんですけれども、でその時内山老師の言葉、これは私が一番救われた言葉なんだけども、思い以上の事故っていう言い方をしてるのね。これも何回も言うけども、思い以上の事故、つまり思いとは自分のシンキングですよ、ね、でそこで思いの中で何とか我々はああでもないこうでもないやって、ああもう思いの中もうダメだって言いながら、そういうこととは一切関係のないところで全てが整っているっていう、まあ直感なんですよ。でその感覚なのかな。だからこれはね、あの思いの世界で徹底的に行き詰まらないとそこら辺が本当ピンとこないだと思います。でこの思いの世界で行き詰まるっていうのはあのどういうことかっていうと、なんていうかな、まあ、この間からあの例の、マインドフルネス瞑想ね、の一般的な説明に対して一方の人が一斉にあれしたけども、あの要するに我々の心っていうのは常に条件反射してしまう、ね、好きとか嫌いだとか価値観とかによって、だからそれに気づいて、その、働きを弱めて、で全く新しい、回路を育てていくっていうね、まあ、それはもう 100% 正しいんですよ。100% 正しい。だけども、なんていうかな、この10代の頃からの筋金入りの患者には分かるんですよ。これで地獄に落ちるなっていうことがね。でどういうことかっていうと、私らは絶対やってはいけないことがあって、でそれを10代の我々は知らないんですよ。ね、でどういうことかっていうと、自分の心に手を突っ込むってことなのね。自分の心に手を突っ込んで自分の心を直接動かそうとすることなんですよ。これ10代の時やるんですよ。私もやりました。多分皆さんも誰かやってるはずです。それをやると心は壊れます。そういうふうに人間の心でできてるからね。あのでじゃあなんでそんなことをやってしまうのかっていうと、まあもちろん若さだとか無知ゆえなんだけども、うん、それなぜって言ったら、もう四図の世界しか知らないからなんですね。四図の世界しか知らなくて、で四図の世界で何か追いかけたり逃げたり、そして心の中にはいろんなことが湧いてくる、ね、だからこのいろんなことが湧いてくる、この湧いてくるそのものを直接あのいじっちゃえばなんとかなるんじゃないかってね、なるわけね。これやったらアウトなんですよ。心は壊れます、ね、で、でそういうことをなんていうかな、だから心のこういう働きはダメだよね、だから心のこういう働きを弱めて心のこういう働きはいいから心これを育てようよね、これ雑草だから取ってこれはいい、これ育てようよね、なんてことはできないんですよ。我々には、我々にはできません。なんていうかな、結果としてそうなることはあったとしても、心、我々は心に手を突っ込んでこれはダメだよね、これはいいよね、なんてことはやってはいけないんですよ。それは絶対の禁じ手なのね。この絶対の禁じ手を破ると、まあ10代の人間は破るんだけどももう心は壊れます、ね、絶対やってはいけない領域なんですよ。手を踏み込んではいけない領域なのね。でそういうことをやっていって、要するにだって、まあ、やりたくのは分かるんです。だってこの思いによってこれによって苦しんでんだから、この苦しんでるのこれをどうにかしてやればいいんじゃないかと思うわけね。 だけどもそれは無理で、で内山老師もそういう人で、だからなんていうかな、私はあの、まあ、私の結構近しい友人に、まあ、内山老師に私はかなり似てるねって言われたことはあるんだけども、多分そうだと思う、心の在り方とか何かがね。でそれで、思いの世界で何かしようとした果てに、どうせパンクするわけね。でその果てにそんなこととは一切関係ないところでもう全てが整っている世界、思い以上の自己っていうね、いうものを内山老師は言われたのね。で私はそれが本当に救いになったっていうか、もうそういうもんだんだろうなっていうことはもう散々いろいろ失敗してきた果てにだんだん分かってきてたんだ。まあ私もちょっといろいろ20代の頃やってたんでね、いろんなものをでいろいろやっていくうちに、心はそんなに簡単に変えることはできなくて、ね、だけどもその思いっていうものの届かないところで我々はすでに完全な自己なんだ。このそこなのね。だからお母さんがもうどうしようもなく惨めであったとしてもそういうことと一切関係ないところでお母さんはもうすでに救われてるっていうね、いうそういう感覚なんですよ。でそれをもうどうしようもないこの惨めな私が直感する、ね、でそれがこの第五図なの。だからこの第四図の世界はもうしっちゃかめっちゃかなんですよ。しっちゃかめっちゃかで、そのしっちゃかめっちゃかを何とかしようとしてさらにしっちゃかめっちゃかになるっていうね。で、だけどもそういうことと一切関係ないところにこの第五図の人がいるでしょ。その世界の外にいるわけね。そういう話なんですよ。ね、さあここら辺がね、何なんだろう。私ははっきり言って苦しんだ者勝ちだと思ってるんですけどね。つまり第四図で徹底的に苦しむから実は自分っていうのはその外にいるってことに気づく。第四図で適当にやってる人はこの第四図のこの人が自分だと思ってもそんなに結構楽しい人生かもしれないから、まあ、この人でいいんじゃないのって話になるじゃないですか、ね、だけど我々は私がもし この人である限りあまりにも辛すぎるんですよ。そしてこの辛いのを何とかしようとしてさらにぐちゃぐちゃになるわけね。でそういうことをやった果てに、いや自分というのは実は外にいるんだ、思い以上の自己なんだっていうことですね。ここいら辺をこういうふうに私が、まあ、一本案だったら喋れるんだけども、この話は全然通用しなかったです。どこで安泰寺で通用しなかったお前何言ってんだと言われたもんね。安泰寺でこういう話をすると、まあ内山老師はもう いらっしゃらないけど、うん、だからだから内山門下って言ってもまあいろいろなんですよ本当に。でいやだからなんかみんな別に私とって内山門下で修行するっていうことはこれを修行するって意味だと思ってたんだけども、どうもそうでもなかったっていうのが本当のとこですね。まあこんなことしていいのか全く分かんないけどでまあこの四図と五図を今一番修行してるのは一本案ですからなんか最近これ「進みと安らい」って本だけど1万円ぐらいの古本が出てて、それが売れちゃってるって、まあ、どうせこのポッドキャスト聞いてる誰かがそれ以外に買う人はありえないと思うんだけども、古い本で普通の本なんですよ、まあ、20、30年前ぐらいのね。私は持って今友達の家にあるけども、あそうか、永井先生も何年か前に買われたって言ってたけど、ね、そういうことなんですよ。でそれで、このね この四図と五図っていうこういう一つの大きな大きな世界観ですねがあって、でそれで、だからこの四図と五図に基づいて私は20代の頃からずっと禅の修行をやっていたんだけれども、だからこれ四図と五図がまあ私にとって本当にもうベースのベースっていうことなのね。でそれによってこの、今までの患者としての間違いがどこにあったかも分かったし、で絶対やってはいけないことと、絶対大丈夫だっていうこととかね、全部そこら辺にあるってことね、分かって。で、だからなんていうのかな、そのこの瞑想っていうのはこの四つの世界で瞑想して、でなんか四つの世界的ないいことがあるっていうのはそんな話ではないんですよ。そうじゃなくてもっとダイナミックな話なのね。一旦やっぱりなんていうかな、業者にならないとダメ、まあイエス様的に言うと十字架の上で死なないとダメっていうね、そういう話だから、十字架の上で死ぬのはどうせ辛いに決まってるわけですよね。だからこの辛いに決まっているところを通らない限りやっぱりここにはいけない。だから瞑想やっていろいろ悩んでるんです、当たり前でしょってね、何を言ってるんですかってね、なんか瞑想やってなんか毎日毎日ハッピーになりますなんてそんな話であるわけがないじゃないですかね、というのは私にとって常識なんだけど、どうも世間ではそうじゃなくて、普通に瞑想やったらあのいいことあるよってね、あの仕事の効率も上がるし、ね、あのガールフレンドボールフレンドたくさんできるしとかね、いう話になっちゃってもうわけわかんないんですけども、だからそういう四図と五図の世界がある、ね、じゃあそれとさっきから言ってた、サティっていうのが、本来のテラバだとまずはジャーナに入ること、そしてジャーナに入った後に初めてヴィパッサナをするんだってこと、そしてヴィパッサナをするにだんだんと知恵を深めていって最後にニッパーナに行くんだってね、そういう話ですね。これはどうつながるの、これは普通つながらないんですよ。なぜかと言ったら四図五図六図は内山ロシだから、あめテラバ関係ないし、まあ、テラバ関係、まあ、内山ロシはパーリ経典を日本語のをね、あのずっと晩年読まれてた方なんですけれども、でテラバの方は四図五図六図は知るわけないじゃないですかね、そんなものはね。日本の大乗の前奏はそんなこと言ったって、そんなものはヤンゴンでもバンコクでもスリランカでも知られていないです、全くね。まあ、ただね、内山ロシは、西洋には知られていて、本も何冊か英訳されて、それがロングセラーとしてね、いまだに売れています。ね、だから、内山ロシは西洋の禅メディテーションのある一つのスタンダードを作った人ですから、西洋人には結構影響力あると思いますけども。だけど、まあ、このテラバには一切関係なくて。で、それで、この二つを両方とも経験した私が、ここから私の解釈なんで、でどういうことかっていうと、結局これは6月以来言っていますけれども、ジャーナに入るっていうのはどういうことなの、これは私以外誰も言ってないですからお前の言うこと信じられないっていうのは、まあ、それまでだけどね、ジャーナに入るってことは大五図へ行くってことなんですよ。でこれは私の実感から、私や私の仲間たちの実感から言ってもそうだと思う。私の仲間、私のミャンマーの パオの仲間ね、まあ、そのジャーナに入った仲間ね、と話しててもやっぱり違う次元に入る、違う部屋に入る、それ全く違う部屋なんだ、これ単なる集中力が深まったとかそういう話ではない、単に何か喜びが強くなったとかそういう話ではない、何か根本的に違うっていうのがジャーナに入る。それどういうことなの、やっぱり四図から五図へ抜けてるんですよ。 なんてジャーナに入る条件。パウセイド的に言えば呼吸が1時間ストレートに見えること、セットデッド線上にずっといられること、つまり thinking mind が止まっていること。そして第四図っていうのはあれは thinking mind が作ったものだから、だから映写機が止まったんだから第四図っていう映画は止まります、ね、だから我々は自然と四図の世界を出て五図の世界へ入っていく、ね、だからどうやってジャーナに入るのかっていうとこを見ていけば、それはあそうか第四図を作っていたものが止まることなんだってわかるじゃないですか。そして第四図を作っていたものをが止まることで第四図っていう映画を作って映し出していった投影していた映写機が止まることで我々は第五図の世界へ入っていく。だからそこは喜びに満ちた世界ですね。で、まあ、まあ最近あんまりやってないけど第一禅定か第四禅定にはあの喜びがだんだんとあの元ニュートラルになっていくことでもっと深まっていくということはね、そんな話だけども、そうやって、我々は、ジャーナの世界に入っていく。そしてでその後テラバダのオーソドキシーから言ったらその後ヴィパッサナが始まる。ヴィパッサナって何ですか？観察するですね。とはどういうこと？簡単ですね。ヴィパッサナっていうのは第五図からの観察なんですよ。これを言ってるのは私だけだけどすいません。だからもう信用ならねえって言われたらそれまでだけど、あのだけどそうやったらだってヴィパッサナって何でしたっけ？あるがままに見る、好き嫌いなしに見る、ねえ、ご隠家さんだエクワニミティで見るとかね、あのねえ、反応しないで見るとかね、全部言われていることは当然第五図からは全部成り立ちますね。第五図から第四図見たってもそこには好き嫌いないし、ね、反応することもないし、ね、我々は我々は第四図にいて第四図をリアルだと思うから好き嫌い好き嫌い、ね、執着、ね、あ反応しちゃう、うん、そんなのばっかりやってるわけで、あれが前になんか見れなくて、でも我々は第五図にいるから、全てがありのままに今言ったヴィパッサナで言われてる全てのことが成り立って見ることができるっていうね、そういう話でした。いいですか。で、でその後ジャーナに入った後に、我々はヴィパッサナをすることで、知恵を深めていく。だから第五図から眺めることでこの世界の本当のあり方を知っていく。自分の本質は第五図である。だけどもそこに第四図という世界が現れている。それを見ていく。ね、まあそれはまあ、それはもう、それがまあ第六図としてだけど、まあ、ちょっと第六図の話をするとちょっと面倒くさくなるから、言いますとね、そうなりますね。ですか。だから、この、ジャーナに入るってことは第四図を抜けて。そういう第五図へ入るその感覚なんですよ。そして第五図において徹底的に、第五図から観察していく ね、観察していくとついにその世界が消えて第五つの純粋な意識になるっていうのがニッパーナですね。それはテラバダ的にもその通りになっていて、第五図からヴィパッサナをすることでいろいろ見ていって、で全てのものが分解されて見えて、ね、最後にアニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタってやってると全部消えてしまうっていう、ね、そういう話だから、そうですね、はい、でそういうものが、だからまとめるとサティっていうのは一体何なのって言ったらば、第五図から気づいていることになるんですよ。だから第四図にいながらいろんなものを気づくってことではないね。でそうしていくと、なぜ八正道っていうお釈迦様が宗教者としてのデビューの時に言われたものの肝がわかるでしょう。少年なんだ、正しいサティなんだ、つまり醍醐図に立って眺めること、見つめること、そしてそれが他の7つの正しさを担保するものなのね、正しさを保証するものなのね。そこから正しいものの見方も、正しい思慮の仕方も、正しい、言葉の使い方も出てくる、そういう話なんですよ。で八大人格の不毛念というのも第五図から見るってことを忘れるなっていう話になるね、そして、煩悩の流れを断つ、そのためにどうしたらいいの、気をつけなさいんじゃないんですよ。マインドフでいなさい、サチでいなさいってこと、どういうこと、第五図からの、視線でいつも見ていなさいってことですね。で我々は第四図にいて、第四図の世界を生きていたから、そこでとんでもない、むさぼりと怒りを作って、それで、苦しみを生んできたけれども、今そういうことが全部第五図から見ることで終わってしまうっていう、そういう話ですね。ですか。だから、このジャーナと第五図っていうものが出会って初めて、サティっていうものをめぐる混乱が消えていくですね。どういう混乱があった、まず東アジアではサティが念に訳されたんだけども、念っていう漢字のもとでなんか深く思うことっていう意味になっちゃって、深く思うことだとちょっとやっぱりなんかあんまりパンチがないよねってなって、八正念も不毛念もなんかよく分かんなくなって、でそういう流れの中に生きてきた人間がどんなにサンスクリットやパーリ語を勉強して文献学的にやっても、お釈迦様にがサティでいなさいって言われても、それを気をつけなさいっていうぐらいにしか訳せなかったっていう話ですね。ですね。でも逆に言うと、サティっていうものは実践的に伝わってきていても、それがどういうことなのか、この第四図第五図から、説明できないと、普通の気づきとサティの気づきがどう違うのかが説明できなかったり、ね、してしまうということですね。そして、はい、それで、 外州の人にね、七両っていうことを、サティの役が七両がいいんじゃないかって言って、でこれどういうことか、ね、これも説明しました、これは不感座禅儀でね、七両不思議、不感座禅儀をねゴツゴツとして座禅をしてて、まあ、こうやって、ね、座禅をしてる。でそれでじゃあ座禅してこの中身は何をするのってね、そこであの中国のお坊さんたちの門徒を引いてきて、この不思量定を思量せよ、不思量定いかんが思量せん非思量ってね、だ要するに座禅の時あなたは何やってんですかって言って、この思量というのは考え思うに測るですよ、ね、あの思うに測るって書いて、そういう思いが届かないところをに何とか行きなさい、ね、じゃあその思いが届かないところへどうやって行けるんですか、でその答えが非思量。だこの場合で要するに3つあるってるわけね、思量っていうものと不思量っていうものと非思量っていうものですね。思量いいね、思うに測るですよ、ね、あのそこはちょっと字絶対間違えないでくださいね、でもものすごい大事な言葉だから。だけども普段我々は2つしか知らないんですよ、思量と不思量、思うことと思わないこと、これだけでしょ、いいですね、ですね、ね。だから我々は思うことと思わないことっていう2つしか知らなくて、で非思量っていう3番目の意識のあり方っていうのは知らない。だけど明らかに非思量っていうのは3番目のあり方のことを言ってるんですよ。ところがこの3番目のあり方を知らないと、実質的に知らないと思量と不思量しか知らなくて、でそうするとこの考えるっていうことが実は非思量なんだよねってね、うん、なぜあなたの雑念もね、大自然の計らいだからっていうね、っていう理屈ができてくるわけ。つまりこの2つのものしか知らない、資料と資料しか知らないと、この資料の方をなんとか、その大自然の働きとかなんとか言って、これを資料にしようとするんだけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、資料っていうのは全然違う意識のあり方なのね。普通のシンキングマインドでも、普通のノンシンキングでもなくてね。で英語だとビヨンドシンキングなんて、まあ訳すのはそれもほとんど意味ないんだけど、ね、でこれもなぜサティが非思量か、ね、さっき説明した通りでしょ。つまり第四図の世界では我々はシンキングしかないわけ、それかシンキングかもう何も考えないかっていうね、この2つしかないわけ。だけども今我々は、第五図の方に行くことで、第五図っていうのは普通のシンキングとは全く違う意識のあり方なんですよ、ね、でそれを非思量って言ってる、ね、でそれをサティと言ってる、第五図からの意識を。だけどもそれはその第四図からのダラダラとつながった果てにあるんではなくて、そこでやっぱりスパッと切れていて、でスパッと切れてい、くためには我々は一旦ジャーナに入るっていうことを経験しないと。でジャーナにはどうやって入るの、呼吸を1時間見続けること、つまり完全にシンキングマインドを手放していること、そういうことを経ないとそこへは入れない。でもそういうことをやればそこへ入って、そこには全く新しい意識のあり方がある、ね、そういう話になるんですよ、ですかね。だからそれを、サティと呼び、非思量と呼ぶ。でこれで 大体の、いろんなことが全部混乱が避けられるし、でこれで、オーソドックスな仏教のテキストと整合性はもうドンピシャリですよ、ね、清浄道論だってジャーナに入ってからヴィパッサナをしていくこと、そしてジャーナに入るっていうのは、内室氏的に言えば第五図に入ることなんだ。そして第五図に入った私がこの世界はどうなっているのかと知恵を持って分析していくことですね。だからその分析したときに、怒りに気づいたら怒りが消えるというのはもちろん当たり前 でそれによってサンカーラを見たらサンカーラは浄化されるというのは当たり前で、ね、だからそうなるとこの修行のあり方っていうのが、この、第五図の中に入っていくことであって、でこれをもし知らなくて第四図しか知らなくてこの第四図の私が何とかしようとするんだったらば第四図の私がにはできることは一体何、まあ第四図の中でむさぼったり怒ったりもう戦いあったり、まあ、いろいろできるけどもそれはどうしようもない苦しみだよねって思った時に唯一できる方法は第四図の私をどんどんどんどん消していくことしかないじゃないですか。わかります？でそうするとこの第四図の私をどんどんどんどん消していくのが修行なんだって思い込んじゃう人がどうせ出ますよね。これはわかる。論理的にそうならざるを得ないじゃないですか、ね、だから第四図と第五図を世界観として持ってるか持っていないかっていうのはどれほど違うのか。もし第五図を持っていなくて第四図を持っていたとしたらもう皆さんの生き方は二つしかなくて今まで通りねもうむさぼったり怒ったりもうしょうがないなってやったりね、いやでも苦しみを何とかしなきゃと思うと第四図の中で苦しみを何とかしなきゃいけないと思ったらもうこの第四図の私をどんどんどんどん消していくっていう方向しかなくて、でそこで仏教はなんか無我だとかなんとか言うからあ俺自分は無我をやってるんだと思い込んじゃうけども全然そうじゃない、で第五図っていうことが、本当に分かったらあとはこの第五図を深めていく、第五図から、のサティを深めていくっていうことしかもうできないってことになります。いいですかね。これでジャーナとサティと、第四図第五図ここ2ヶ月ずっと言ってきたことは全部説明ついたと思いますけど、ですね。それから日本で、それが念っていう言葉によってわけわかんないものになっちゃったってことも、だけどもそれはやっぱりサティっていうパーリ語にすらやっぱりそのわけをわからなくさせるものがあった、でそれはやっぱり実際に実践をしない限りサティはわからない。で実践とは一体どういうことなの？サティを実践することによって第五図に入らない限りサティの本質はわからない。だから今言ったことを全部理解して初めてサティの本質が分かって、で逆に言うと人がどこを誤解しているのかもきれいにわかります。第四図第五図がわかんないままに。サティをやってるんだなってこともわかるし、これはサティの実践というのは全然知らないってこともわかるし、ね、でそうするとこの、禅僧たちがなぜマインドフルネスに対して非常に強い疑いを持つのかっていうのもわかるじゃないですか、ね、要するにマインドフルネスっていうのは、思慮と不思慮って言ったらばやっぱり資料の方に近いんですよ。考えるってことに近いから。だから何とかして、不思料ね、考えないところへ行こうとしている禅僧たちにとっては考えるっていうのは邪魔以外の何者でもないわけね。わかります？ だからマインドフルネスなんかいらないっていうね、マインドフルネス否定の言葉が出て、私それはやっぱ素晴らしいと思うんです。非常に正直な人だなと思います。なんていうかな、まあ、その人が教わった日本の仏教の、まあ、今のあり方からすればマインドフルネスっていうものはやっぱり単なる考えと似ているもんで、そしたらそれをやっぱり否定せざるを得ないだろうっていうのは非常によくわかる。だけどこれはもちろん全部 100% 全部間違ってるんだけども、だからそれはもうもともとマインドフルネスではないし、ね、だから日本仏教の中にはサティっていうものの実践がやっぱりどうしようもなく弱かった。だけれどもこの第四図第五図っていう、この世界観はちゃんとあった。でテラバダの方ではサティの実践というのは非常に綿密に行われてきている、ね、だけども四図と五図はなかった。となったら今の我々が何できるのって言ったらもう簡単じゃないですか、ね。サティの実践を丁寧にやる、それも四図と五図六図の世界観で持ってっていうね、いう話になって、これちょっと話すごくないですかね。っていうことをやると、この資料ってことでね、分かんないで悩んでいた、外資の人が何かヒントをもらえたと思ったんでしょうね。まあ、今度いつ分かんないけど函館行きますけれども、ね、そういう話かな。でね、あとどうしても使い加えておきたいことが、そういうふうに、我々が第五図の存在なんだって分かったら、我々っていうのはもうこんな不完全で煩悩だらけでね、どうしようもない人間なんだけども、同時にそんなことは一切関係ないってことじゃないですか、ね。それで、今朝ね、ブッダンサラナンガッチャミ、ダンマンサラナンガッチャミ、サンガンサラナンガッチャミで、まあ、ブッダとダルマにね、サラナンガッチャミするのはね、で帰依をするのは分かるけれども、サンガに帰依をするのってちょっと前の2つと違うでしょう。サンガってだってやっぱり生身の人間だし、で、まあ、テラバダの初期仏教だとそれは、ビクサンガっていうね、まあ、人間界の中でもまあ最も聖なる人たちの集まりだからまあそれに帰依をするって、まあ、なんとなくまあ分かるけども、大乗になったらもう坊さんも、一般の人も全部合わさっていて、でそういうサンガに帰依をするっていうのはちょっと、ダルマ、ブッダとダルマとはちょっと違うよね。だってやっぱりこんな我々の、間違いおかしそうだしって、実際おかしてるしってねなるじゃない。それが本当にそんなさらなね、避難所と呼べるのってねっていうなりますよね。でそうなんだけども、なんで大乗になったらサンガの概念をそこまで広げちゃったのかね。それまではちゃんとビク界を守っているビクサンガしか認めてなかったんです、サンガっていうのはね。だけど大乗になったらそれを広げた。なぜ？それはやっぱりみんな同じ考え方で、実は第四図を生きる人間としてはもうどうしようもなく煩悩だらけで間違いばっかりするけれども、でも本当の本質は第五図にあるから。だからこの三眼サラナンガッチャミっていうのは非常に不思議で、三眼っていうのは本当にね、私とかお母さんとかね、不完全な人間で生きてるわけなんですよ、ね、もう私も間違いを犯すし、お母さんも間違いを犯すじゃないですかね。でそういう不完全な人間でできているそういう人のグループにが、なんでサラナになるの、なんで避難所になるのっていうのは、みんな第五図を生きている人間だからなんです、ね。だからサンガに帰依をするっていうのは、単にこの不完全である我々に帰依をするんではなくて、 我々の第五図性っていうのかな、第五図である我々に寄与する。となると、サンガのメンバーっていうのはとてつもない義務を負うわけですよ。このサンガに属する以上は第五図として生きなきゃいけない。第四図として生きるっていうのはサンガに対する裏切りになってしまうっていうね、そういう話になるわけですか。だからサンガンサーナンガッチャーミっていうことの意味合いが格段に深くなっている。単にもうビク界を完璧に守っているあの素晴らしい聖なるビクたちに帰依をするところから、この我々ね、有象無象の我々に帰依をするっていうのは、なんでそんな危険を冒してまでそんなことするのかって言ったら、我々 の本質が大仏であることに気づいていくことですね。はい、これでね、大体6月以来問題になっていたジャーナ、それからその前からやってた第4図、第5図、6図、それからサティっていうものが、サティが念でありマインドフルネスで気づきっていうなんだけども、そこでなんかわけのわかんないものになっちゃった。でマインドフルネスっていうのがテラバダの国と、それからアメリカ経由で今にもバンバンやってきているっていうことの意味合いですね。それが全部整理ついたんじゃないかなと思います。いいですかね。はい、質問あるでしょうけども、それは6時のね、ダルマシェアリングの時にやりましょう。はい。はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
仏道